こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、以前もお話伺ったんですけれども、今日はちょっと総括的なお話が伺えるかなと思っております。沖縄イベント情報ネットワークピラツカ小読みの萩野和正さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。コロナ禍における沖縄文化芸能の現状調査アンケート、
はい、
というのをなさったんですよね。
そうです、はい、
この間、中間報告的にお話伺いましたけれども、はいはい、いよいよいろいろまとまってきたんでしょうか。
そうですね、少し、詳しく傾向というか、現状が見えてきたように思います、
新聞への掲載もありましたけれども、はいはい、どんなことが見えてきたんでしょう。
前回少しお話ししましたけども、沖縄芸能の島っていうふうに言われてるけれども、それなのにこういう状況になった時に、行政とかからの、支援が全くないと、全くというとちょっとあったのかなあまり手厚い支援っていうのがないと、それについてちょっとがっかりしているっていう気持ち的なものがすごく大きく広まっている感じがしますね。で、それから、多くの人たちが、そういった芸能をやってる人たちに一律で、給付してほしいとか、あとその、支援、何か金銭的な支援、活動支援をしてほしいっていうふうに言ってるんですけれども、これが誰が芸能従事者なのか、誰がエンターテインメント関係者なのかっていう、線引きがとっても難しい。だから一律給付型は難しいんじゃないか、
はい、
でまた、このコロナで大変な中で、何かイベントを企画して、これをやると事業をやるとそれを、のうちのいくらかを支援しますよって形のものを今やれっていうのもすごく大変であるということが、
そうですね、密になるなと集まるなと言われているのにっていうところですよね。
でも緊急事態宣言とか出てるにもかかわらず、やはりそういった支援を受けてしまうと、逆にやらないと成果報告が出せないみたいなジレンマに陥っちゃったりとかして、これもなんかあんまりうまくいってないような、感じを受けます。
そうですね、まずその実演家とはっていうものの定義も難しいですし、じゃあその文化芸能に関わる方というふうになると、実演家だけじゃなくて、
はい、
支える政策とか、
そうですね、
いろんな方がいますよね、
はい、スタッフ、いわゆるスタッフさんたちもそうですし、あとその施設をこの維持管理したりとか、ライブハウスのように、個人の事業としてやられている方っていうのも入ってくると思うし、かなり幅が広い形になってくると思います。
そうですよね。で、これお仕事になさってる方もたくさんいて、
はい、
じゃあ私たちのその職業カテゴリーって一体何なんだろうっていうふうに思うときありますね。
そうですね。本当に、そういったエンターテインメントだけで食べてらっしゃる、いわゆる専業でやってる方から、それからお仕事を持っていて、で、その中で、芸能関係の仕事の方がメインで副業を持ってる、あるいはその逆の場合、メインの仕事があって趣味とかサブ的に、芸能活動しているみたいなものって、こうグラデーションがあるわけですよね。でそれを一律に、サポートするっていうのは難しいっていうことも、やはり出てきてると思います。こういう状況だと行政の方も、じゃあ、今大変だから何かしなきゃいけないなっても、誰に何すればいいのかっていうのが、判断できないわけですよね。
そうですね、なんかジャンルによってもいろいろ違いそうですしね。
そうですね、例えば、ジャズとかクラシックの人、あるいはそのロックとかを、ヒップホップとかポピュラーなものをやってる方、それから古典芸能をやってる方、もっと言うと地域芸能、エーサーとかそういったものに関わられている方、どういうふうに関わっているかによって、その、仕事とは何かっていうつながりも、難しくなってくるってことになってくるんですよね。
支援型って萩野さんがおっしゃいましたけれども、例えば助成金、イベントに対しての補助金とか助成金が出たりってやつですよね。
そうですね、 今そういう支援の仕方で、いろんなことをやられてると思うんですけれども、長い目で見ると、それがどのような結果になるのかっていうのはちょっとは難しいところだと思います。
確かにいろいろと、実演していただくためのこの助成とか補助とかっていうのがあって、私もやってみない、これ活用してやったらいいよっていうふうに言われることがあるんですけれど、すごく困るのが、もしかしたら例えば、今第5波をようやく乗り越えたところですけれど、第6波が来るかもしれないっていうところで、やっぱりやりますってなかなか手が挙げられなかったり、あとはそうですね、ホール側が閉まってしまうと、もう物理的にどうにもならないとか。
そうですね、やはりソーシャルディスタンスを保つために、そのキャパシティの半分にしてくださいとかなったときに、その半分にした、機械の喪失っていうのを誰も補填してくれないわけですよね。で、じゃあ半分に なるから施設の使用量を半分にしてくれるかっていうと、それもないわけですよね。
ないですね。
で、今おっしゃったように、突然その緊急事態宣言で公共施設は閉館ですみたいになった時には、公演が自動的に中止せざるを得なくなって、その時の保証もないということですね。で、こういった形でもいろんなところで全く保証がないっていうのが、見えてきたのではないかなというふうに思います。
なんか萩野さん、こう未来が見えないっていうなんか気持ちになってくるんですけれど、こう何か解決策ってあるんでしょうか？
そうですね、あとね、とっても難しいと思うんですけれども、こういったエンターテインメントとかに関わる人たちも、それが一つの仕事、職業である、肉屋さんとか魚屋さんとか本屋さんとか、そういうものと同じように、一つの職業であるということを、演じる側、携わる側も自覚しないといけないし、行政やいろいろな社会的な、方向からも、それを確立していかないと、こういったことがあったときに、支援になかなか結びつかないっていう構造が今あるんじゃないかなというふうに、アンケートから見えてきました。
確かにそうですね。私たち仕事でやってるって思っても、じゃカテゴリーは一体どこなんだろうとか、やっぱり考えてしまう
そうです
こと
ね。
が多くて、
好きでやってるんでしょって言われちゃうわけですよ
そうなんですよ。遊びの一環のような形で捉えられることも多くて。
そうですね。毎日毎日ライブしてお客さん盛り上げて楽しいですねみたいな、いや、その裏にはものすごい日々の鍛錬があったりとか、ツアーで一年中いろんなところに行く大変さとか、怪我しても何のサポートもないっていうリスクとか、いろんなものを背負いながら、それでも例えば沖縄の芸能を広めるためにと思って全国飛び回ってたりとか、そういった方たちが何にも保証がないということなんですよね。
なんかこう相談窓口とか、あとは困った時のこうお悩み解決所みたいな感じのがあったらいいなとは思います。
そうですね。あまりその直接皆さん、そういった芸能とかエンターテインメントの人たちっていうのは、もともとこう一緒になって何かやるとか、言ったら群れるってことが好きじゃなかったり、苦手な人たちが多いっていうせいもあるかもしれないですけど、あんまり出てこなかった声なんですけれども、私たちからすると、もうちょっと結びついて、行政なり何なりと、こう交渉していくとかっていうことができるようになった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、そうすると組合とか協会っていうものになってくる、名前がよく出てくるんですけども、そういうものだって過去にもいろんな団体があるわけですよね。で、だけど割とそういった、特に、組合っていう言葉に対してアレルギーがあったりとか、こう一緒になって交渉するみたいなことはあんまりかっこよくないっていうふうなイメージとかがあって、なかなか 結びつきにくい、うん、もうちょっと何かいい言葉があるといいと思うんですけれども。
そうですね、
例えばご助会って言うとちょっと違うかな、なんか助け合う何かっていう、うん、このキーワードを見つけるとすごく進むかもしれないんですけども、例えばその中で行政がこういう支援策を出したとなった時に、そこに入っているとみんなで情報がすぐに知らされて共有できて、で自分はこれ応募できるなとか、むしろあなたはこれ応募できますよとか教えてくれるみたいなことがあったり、あとこの事務作業っていうのは必ずあって、書類をたくさん書かなきゃいけないっていうようなことっていうのはすごく苦手だと思うんですけれども、そういうところを助けてくれると、あるいはその中止とかなった時にそのお金のことについて、はい出ませんじゃなくてちゃんと交渉する手助けをしてくれるとか、そういった何かこう、なんていうのかな、何かもらうとかじゃなくて、
サポート体制っていうんでしょうか。
そうですね、そういう形の何かが必要なんではないかっていう、うん、まあ大まかな、はいはい、イメージですけれども、そういうものを感じました。うん、
来年度からですかね、はい、フリーランスの、まあ、個人事業主の人たちもやはりこう契約を、まあ、交わして仕事をね、やっていきましょうというのが法律がまあ施行されると思うんですけれども、多分そういうようなこととか、やっぱ契約書一つ取ってもどういうふうにして用意したらいいのとか、はい、この内容はどういうことなのみたいなことって絶対出てくると思うんですよ、
はい、
私自身がそうなので、はい、だからそういうところをここはこういうことなんだよっていうふうにこうサポートして読み解いてくれるとか、そういうの欲しいですよね。
そうですね、だから例えばある講演に参加したら書式があって、それに、書いてを書くことがもう契約の証明になるとかですね、そういったなんかこう簡便で、効果があるっていうのをこう全体的に広めるには、やはり個人がやるのって難しいので、
難しいですね、
なんかこうやはり少し力を合わせないと前に進まないんじゃないかなっていう感じがしていますね、
はいはい、まあ、うちの教会でこういうの準備してるのでよろしくお願いしますっていう形で出せるとか、教会の方でこれ決まってるのでっていう形で持っていけると、すごく交渉しやすくなったりすることも出てきそうですよね。
そうですね、うん、そういった形で実績みたいなものがあらかじめ記録に残っていれば、うん、じゃあこれだけやってるんだったら、こういう、補助を出しましょうっていう、うん、さっき否定的な感じで言いましたけども、給付型だってできるかもしれないじゃないですか。
そうですね、
そういったその実績みたいなものが分かる物差しみたいなものを、まあ、そういったものがその今だったら契約をベースに積んでいくとか、何かをベースにして、基準があれば対応が早くできるようになるんじゃないかと思いますね。
このアンケートから、あ、なるほどね、こういう生の声が届いてるんだっていうふうに感じたこともいっぱいあったんですけれども、はい、やっぱりこのコロナ禍の1年2年ですね、私たちが、まあ、この苦しい日々を乗り越えていくために、このエンターテインメント、まあ、文化芸能っていうところに支えてもらったのっていっぱいあると思うんですよね、はい、でじゃあそういう人たちに対して、じゃあ私たち一人一人は愛を持って何か返せたかなって思った時にハッとすることが多かったんですよ。
そうですね、ちょっと打ち当たりすることも自分にもありまして、まあ、いろんなところで、ね、ちょっとトラブルがあったりしてると思うんですけれども、この5波が急ちょっと急にシュリンクして、したらもう10月入ってからライブハウスとかホールとかではもう急激にイベントやっぱり入ってきて、で、あ、やっぱりこういうものってみんな本当に必要としてるんだなっていうのをすごく感じますよね今。なんかこれがなるべくその6波が来ても6波をなるべく抑えつつも、もし6波がある程度激しかったとしても、こういうふうにちゃんと対応すればできるっていうような形作りっていうのが、まあ、今ちょっと一息ついてる間に考えないといけないんじゃないかなと思いますね。
今日は10月の15日なんですけれども、はい、14日、プロ野球の方でですね、実証実験が始まって、はい、ワクチンを接種済みの方、うん、また検査でですね陰性が確認された方を観客として球場内に入れて観覧していただくという実証試験が行われました、はい、それによってですね、こういうふうにしたらスムーズにいくんじゃないか、安全が確保できるんじゃないかということがだんだん見えてくるとは思うんですが、これもまた大切ですよね。
そうですね、そのいうタイプのものになってくると、やはりワクチン打ちたくない人もいたりとか、打てない事情がある人たちってもあるわけ で、
はい、
でそういう人たちはじゃあPCR 検査を受けて、陰性だったら陰性証明があれば入れますよみたいな、もう一つの策があるわけですけれども、これを受けるときにお金がすごく高くかかってしまうとなると、これまた受けられないわけですよね。そういった場合にはもうその近くに、検査所があって無料で受けられるとかにしてないと平等が保てないっていうことになってくるので、そこまで含めてやらないと難しいですよね。
これはね、本当に例えばホールがとか、はい、このイベントの主催者がだけではもうできないことなので、はい、
そうですね、
それこそもう政治の力でみんなでやってもらいたいところですよね。
だから公共施設ホールとかそういうところがもしやるんであれば、もうなんかもうね、PCR 検査無料で受けられるようにもうすぐ施設が横につくとかですね、なんかそういったイベントをやっちゃいけないんじゃなくて、こういう条件だったらやっていいし、もし何かあってもこれはもう仕方がなかったことだから、それは行政がサポートしたり保証したりしますよっていうふうな連携がないとイベントがなかなかできない。
確かに。でこれはもしかしたらコロナと関係ないかもしれないんですけれど、はい、広い意味でですね、愛を持ってその、沖縄の文化、なんていうんですか、地域の芸能だけではなくてですよ、沖縄の例えばその、組踊りとか歌三線だけではなくって、沖縄でこういうその、芸能芸術に関わっている人たちを育んで応援するっていうところから言うと、例えばその、私立のライブハウスとかは結構その借りたイベント主さんのせっかく借りてくれたから盛り上げようということで紹介したりとかホームページで見られるんですけど、はいはい、公共のホールとかは自主授業は紹介しても、貸し館で借りたイベントについては結構こうなんていうのかな、さらっとしてたりとか。
そうですね、我々は沖縄イベント情報ネットワークはピラツカ小読みをもう、18年くらいやってるんですけれども、その中で、その公共施設のホームページってどんどんなくなってるんですね。で、以前だったら少しはその今月の予定みたいなのを載せてたのが、全く載ってないっていうのが増えてるんですよ。でそれはやっぱり貸し館主催っていうところでさらに激しく違いができてて、その館の主催のものについては載ってるんだけれども、何らかの情報が載ってるんだけども、そうじゃないものは全く載ってないとかっていうことが顕著なので、これを機会にそういったものも整備していく必要があるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、なんか底上げとか育てるとか応援とかっていう言葉は聞くんですけど、そういうところなんじゃないのかなって単純に思っちゃうんですよね。
そうですね、なんか貸し館だから知りませんみたいなのってちょっと良くないなっていうふうにいつも感じますね。
そうですね、なんか愛がないな。
はい、ホールの人たちの言い分もあって、
はい、
なんかこう貸し館の人たちはちょこちょこなんかここ変えてとか値段変わったとか、なんかそういう変更が多いから対応しきれないんだみたいなことも聞くんですけれども、それはそれで仕事なんで対応してほしいですけど
そうですね、
はい、そういったような事情もあるんですけども、イベント開催する場所っていうのも安心して使えるような施策っていうのが必要だと思います。特に今配信なんかも、すごく 盛んに行われてますけども、まあ、光回線ないとかっていうのもまだまだありますし、まあ、できれば、まあ、簡単な配信だったらホールに備え付けの機械でもできるよみたいな風になっていけばいいんじゃないかなっていう風にも感じますね。
そうだとものすごく助かりますよね、
はい、
雰囲気だけでも伝えたいっていう方、うん、また今回離れてるから行けないけどっていう方たちに対するいいサービスだと思いますし、沖縄のその地理的不利なところをカバーする、
そうですね、
そういい方法だとも思うんですよね。
先ほど出たように、じゃあ半分にキャパシティを、うん、席数半分にしなきゃいけないって時に、その代わり今配信がうちのホールできるので、それは無料でオプションでつきますよ。でそこから出た上がりっていうのをがもし大きく出ればその半分の補填にもなりますよっていうような形でもいいと思うんですよ、
うんうん、
そういった形で、まあ、今の状況を補えるっていうようなのをみんなで考えていかないと、
うん、
うちはホールだから、うちはスタッフだから、出演者専業だから兼業だからみたいなところで分かれててもしょうがないので、まあ、そういった意味ではさっき言ったようなこの大きなみんなが助かるような、
うん、
助け合いの仕組みみたいなものが、長い目で見るとできていくといいんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、芸能の島沖縄というふうに歌い文句で言ってますからね、
はい、うん、
そのためにもじゃあその実演家やその人たちを支えるスタッフの皆さん、
はい、
いろんな方々をやっぱり守り育てるっていう、はい、そこをもうちょっとまたその視点を持って当たってもらえるといいなってやっぱり思いました。コロナ禍における沖縄文化芸能の現状調査アンケートについてお話伺いました。また萩野さん、これから多分ピラツカさんはその活動する中で、あ、こういうのも見えてきたとか、こういう声が聞こえてきたっていうのは絶対出てくると思いますので、その時にまたいろいろ教えてください。
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。